コリント人への手紙の第1の2章ですね。午前中は6節7節を中心に話しましたが、1節からじっくりと見ていきたいと思います。人間の知恵ですね、その話し方を大事にする文化がこのコリントであるということを私たちは見ていっていますけれども、でそこでパウロが十字架につけられたキリストを私は述べ伝えているんだというその理由をね、この2章で話しているわけなんです。で1章でもすでにですね、パウロは十字架の言葉が愚かなもの、滅びるものには愚かなものだけれども、信じるものには救いを与える神の何て言ってますか、力だって言ってるの、力ですね。でその力に知恵がある、このキリストにこそ神の知恵があって、その神の力なんだということをこのパウロは強調していました。アイアンサイドという、説教者がアメリカにいました。私も結構彼の仲介書とかですね、すごいいいなと思ってますけれども、彼が伝道集会をした後で、ある人が名刺をよこしてきてですね、で彼は著名な不可知論者、不可知論者っていうのはね、神がいるかどうかわからないっていうか、絶対真理はわからないっていうことですね。でそういう彼が、この絶対的な真理、そういう彼がですね、講演会で、聖書をね批判するんですね、バカにするコメントをいつも、入れているわけなんですね。で私があなたを、このアイアンサイドさんを、講演会に、私の講演会に招きたい、討論をしましょうっていうふうになったんです。でそこで彼は、一つ条件つけていいですかってこう言ったんですね。そしたら、誰でもいいんですけれども、あなたがその不可知論をこの、主張している中でボロボロになった人生を、この本当に立ち直ってね、この、立ち直ったっていうその証を持っている、人を、この連れてきてくださいと、一人でいいですからって、ね、こう言ったんです。で私も連れてきますからって、もう私はもう数百あのもう百数百人単位でいるんですけれども、もうボロボロになった人生だから、私が話していること、この神がいるっていうね、彼はこのバカにしてるわけじゃないですか。でも神がいるっていうことでキリストを伝えていますけれども、それによって、この変えられた人っていうのはたくさんいますので、連れてきますからって、でこう言ってですね、彼はこういう感じやったんでしょう、多分ね、こうやってね両腕を上げてですね、でその場を去っていったんですね。でここにですね、この、知恵の、人間の語るそのいわゆる世の知恵とですね、そしてキリストにある知恵の違いがはっきりと現れてます。その信じないものというか、その拒むものには愚かなんですけれども、しかし信じるものには力なんですね。これが知恵なんですね。変えられてるんですよ。でこれからそのことを思いつつ、このパウロはコリントに行った時にですね、優れた知恵とかって言われているものにを使わないで、この十字架につけられたキリストを伝えることに専念したこと、これを話すんですね。一節二節をお読みします。兄弟たち、私はあなた方のところに行った時、私は優れた言葉や知恵を用いて神の奥義を述べ伝えることはしませんでした。なぜなら私はあなた方の間でイエスキリスト、しかも十字架につけられたキリストの他には何も知るまいと決心していたからですと。ソフィストと呼ばれる知恵者たち、知者たちが使っているような優れた言葉や知恵を用いなかったんですね。でイエスキリストを述べ伝え、特に十字架につけられたキリスト、この他のことにそれていく話は控えたわけなんです。で彼はそれ以外は知るまいと決めたって言ってるんですけども、いや実は知ってるんですよ、いろいろ知ってる人ですね。彼はエリートですから、 立法についても知ってるし、タルソの、この生まれ育ちですから、ギリシャの、ね、学問がすごく発達している町ですから、このパウロのこの手紙を読むとですね、おそらく知ってるだろうということが分かるような、この文面もあるんですね。で、使徒の働きを見れば、パウロはユダヤ人を説得したとか、征服させたとか、論じた、神の国を論じたっていうふうに書いてありまして、彼は、このしっかりと知性を使って、この論じていくことができた人わけなんです。けれども、コリントにおいてはですね、この、そういうつもりでなくても、ちょっとなんかそれっぽいことを言うとですね、いわゆるその流行りの文化っていうか、その、そこにある充満した文化ですね、この、優れた言葉をが大事だって思っている、そういうので話がそらされていってしまうわけですよ。 そっちの方に聞こえてしまうから、だから、この彼はそれは控えたわけなんです。述べ伝えるっていう言葉が書かれてます。これね、よく私たちは使いますよね。これそのまま宣伝っていうね、言葉になりますけれども、述べ伝える。で、この述べ伝えるの意味は、宣告するっていうことなんですね。教えたり説明するのではなくて、宣言するのに近いです。宣言に、私たちの住んでいるところにですね、皆さんそれぞれのところで地方自治体からの放送って街中で聞こえるじゃないですか、あれ面白いですね。昔から、ね、変えないでね。だから5時半になりました、良い子の皆さんはお家に帰りましょうとかね、もういつも聞いてるからなんかモノマネできるんだけど、でこれってもうすでに5時半に帰るんだよっていうことを決めていてですね、もう議論の余地がない、そのまま宣言してこう伝えて、そうしてくださいって呼びかけているわけなんです。で、述べ伝えるっていうのがこういうものであって、で一説にですね、神の奥義を述べ伝えるっていうふうに出てますが、実はねこれね、ギリシャ語他の写本を見ると、神の証を述べ伝えるとなっています。で、神の証って何かと言いますと、キリストにあって神がしてくださった証言ですね。ね、キリストが死なれて蘇ってくださった、これ神が行われたんだということをですね、事実を、真実を証言したわけですよ、神ご自身がですね。で、これをそのまま宣言しているわけなんです。つまりここに議論の余地はありません。これがもう、あと解釈の対象でもありません。こうなんだですね。イエス・キリストはあなた方のために十字架に使って、あなた方の罪のゆえに十字架につけられて死なれ、3日目によみがえられたんです。この方が救い主と定められたのですって、こう、その事実を宣言するものであって、これは、議論とか解釈の、この対象ではないわけなんです。で、私たちはたびたび、この議論を吹っかけられますよね。こうクリスチャンだっていうことで議論を掲げられて、で何とかして必死こいてその反論しよう、そのなんか持ってる知識をね持ってこう答えようとして、いくわけなんです。でそのうちにね、このちょうどコリントで起こってるよ、コリントで起こっていたであろうように話はそらされていっちゃうと思うんですよね、どんどん。でね、こんな話があります。ある若い女性が、ロボ伝道、ロボ伝道ってのは道端でこうイエス様を伝える、ロボ伝導してました。これアメリカの話なんでね。で、まっすぐに十字架の話をしてたと思うんですが、無神論者がやってきました。でね、ってね、アメリカ人はね、こういう、必ず言うのがね、こうお決まりパターンがあってね、ヨナの話してんだよね。あのヨナ、大きな魚に飲み込まれたって話、本当なのってね。大体ここら辺を持ち上げて、いかに非科学的な書物であるかということをですね、こう話すわけですね。で、議論をかけたら、彼女は科学的なことは分かりませんが、御子イエスの血が全ての罪から私たちを清めてくださいますって、これもそのまま第一ヨハネの、1章の、9節の8節かな、これ答えたんですよ。で、また別の議論を吹っかけたんです。けれども彼女は、御子イエスの血が全ての罪から私たちを清めてくださいますって何言われても、それを受け止めるんですよ、その言われたこと。だけどそのまま御言葉そのもの、十字架につけられたイエス様、血を流してくださったイエス様を 話してったんです。そしたらですね、その場を離れた無神論者はもうそればっかりがね、中で心に留まっちゃって、でよく考え始めたんですね。巫女の流された血は全ての罪から清めてくださる、俺の罪もうどれだけ犯したかなとかね、を考えて、そして信仰を持ったんですね。信仰を持ちました。でこのように述べ伝えるですね、神の証を述べ伝える。でこれ以外は何もしないと彼は決めたんです。で次3節見てください。あなた方のところに行った時の私は弱く恐れおののいていました。そして私の言葉と私の宣教は説得力のある知恵の言葉によるものではなく、御霊と御力の現れによるものでした。パウロが弱く恐れおののいていたと告白しています。私たちはとかくパウロの働きを見ると超人的な人だと思ってしまいますよね。というか何か大きな働きをしているのを見ると、この神のためにですよ、この人って何か特別な、何かすげえなってこう思うじゃないですか、ですね。でそんなことないっていうのはよくわかります。彼は私たちと全く同じこの生理的な、なんていうかな、こう機能を持ったね、体にね、人だったわけですよ。弱く恐れおののいていたという経緯は、これ簡単に使徒の働きを読めば分かります。タルソスにおいて、彼はマケドニア人の夢を見て助けてくださいって言われたんですよね。それで、マケドニアに行くということが御心であることが分かり、そこから船に乗ってネアポリスっていうところで降りて、ですぐそばに植民都市ピリポがあったわけです。ピリポじゃない、ピリピか、間違った、ピリピがあったわけです。でそこで、彼は述べ伝えたところ、どうなりましたか。鞭打ちになって、でそのまま牢屋に行ったんです。でね、で使徒の働きを読み進めると、もうそれの話は終わったから、もう彼の背中も痛みはなくなってるとか、なんかこう頭の中でね勝手に思ってしまうかもしれないけど、そんなことはない。多分痛みは続いていたかもしれないし、でガラテヤ書を読むと、この傷、夜勤のような傷があるってね、このねイエス・キリストの夜勤があるって、やっぱり背中に鞭打たれた傷が残っているんですよ。やっぱり痛みもあっただろうし。でそして次に行ったところがテサロニケというところで、テサロニケでは本当に怖かった、もうパウロを殺すという陰謀があったんです。でそれで、そのことを知ったパウロは、またシラスも急いで、あとテモテもかな、ベレアに行ったんですね。でベレアに行ったのはいいものの、ベレアの人たちはしっかりと御言葉を聞いてくれましたが、なんとテサロニケから、このパウロがそこにいるってこと、ベリアにいるってことが分かって追っかけてきたわけです。これね、精神的な方でトラウマになりますね。ですね、ストーキングですよ、今で言うとストーカー。でそれで、シラスとテモテは置いといて、自分一人で船に乗ってかな、そしてアテネに行ったんです。でアテネでほらアレオパゴスで演説してね、福音語って、でその後でコリント行ったんですね。でコリントで、彼は、このユダヤ人に、この街道で論じていたんですけども、18章を見るとね、彼らが反抗して口汚く罵ったって言ってるんですね。でそれでパウロは街道から場所を移して、神を敬う人、異邦人ですね、の家で語り続けたんですが、そこでコリント人たちが多く信じていったんです。でその夜にイエス様が幻で現れて、恐れないで語り続けてんです、続けなさい、黙っていてはならないと言いました。つまり裏返すと、恐れてもう話すまい、話したくないという気持ちになっていたということです。だから神に、イエス様に命じられたので、パウロはそのまま1年半かな、そこに腰を据えたんですけども、語っていた時に彼はそのイエス様に命じられたからっていうのがあるから語っていたんですが、弱く恐れおののいていたんです。 その状況の中でも人々が信じていった。つまりこれは自分の説得力のある知恵の言葉ではなくて、御霊と道からの現れですって、こういうふうに告白してるんです。私たち御霊と道からの現れっていうと、だいたいどういうふうに聞くかというとですね、まあこれ私も含めてですよ、皆さんどうでしょうかね。だいたい御霊と道からの現れって言ったら、ダイナミックな人がね、ダイナミックに説教を語る人がイエス・キリストはーとかってやって、なんかビリー・グラムみたいなね、まあ、だからビリー・グラムってなんか雄弁だとかって言わないけれども、そういう話じゃなくて、もううわーって話して、そして打たれた人うわーってこう涙流して、あーいや悔い改めますとかして、そしてじゃあイエス様信じる人来なさいとかなんとかしたら、ボーって何千人も来て、だいたいこんなことをイメージするじゃないですかね。でここの箇所を読むと、その逆が起こってたんですよ。イエス様は、例えばさ、コロナじゃなくて、なんだ、コロナじゃなくて風邪ひいててとするだよ、熱出してるとかってね、熱出したままでさ、ちゃんとマスクしてさ、イエス様はあなたの罪のためにこうやってね、でどうもこれはもう来ない方がよかったかなっていうかって思った時に、なんかあれ今日そこにいた何人もの人がイエス様を実は信じたみたいな、こっちなったんですね。で御霊と道からの現れというのは、往々にして私たちが調子がいい時ではなくて、調子が悪い時に起こるものなんです。何ですか、これ第二コリントに書いてるでしょ。弱さの中にイエス様の恵みが十分にあり、キリストの力が完全に働くからなんですね。で、5節です。それはあなた方の信仰が人間の知恵にはよらず、神の力によるものとなるためだったのです。人間的な説得力で人を信じたのであれば、同じように人間の議論によって反論されたら、その信仰は揺らぎます。今分かりました。こう、素晴らしいこの何て言うかな、理論、体系立ててですね、しっかりとこうやって、その時はこうなんか理詰めで、はい分かりましたって言うかもしれないけれども、同じように議論によってなくなってしまいます。人間の知恵によっては信仰は何て言うか育たないですね。そうではなくて、神の力によるものなんだと。神の力はもう絶対に離れることはないんです、信仰から。ヨハネの10章の28節に、私は彼らに永遠の命を与えます、これイエス様言われましたよ、彼らは永遠に決して滅びることがなく、また誰も彼らを私の手から奪い去りはしません。イエス様がおっしゃってるのだから、神の手から奪い去りはしないよ誰もと。ものすごい神の力ですよ、すごいことですよ。その信仰が神によって守られるわけですね。なのでパウロはこの十字架につけられてキリストを伝えることに妨げになるようなものは避けて伝えていったわけなんです。で6節、しかし私たちは成熟した人たちの間では知恵を語ります。この知恵はこの世の知恵でも、この世の過ぎ去っていく支配者たちの知恵でもありません。私たちは奥義のうちにある隠された神の知恵を語るのであって、その知恵は神が私たちの栄光のために世界の始まる前から定めておられたものです。これが午前礼拝でじっくりとお話したので、夜にアップされますから、動画が聞いてない方は聞いてください。で成熟した人というのが、十字架につけられたキリストにこそ神の知恵と力があるということを分かっている人なんだということをね、この見ていきました。で午前中にお話しなかったんですけれども、旧約聖書でこのことがよく分かるこの場面があります。幕屋、地上の幕屋ですね。で外から見るとジュゴンの川というのが一番外側の覆いなんですが、ドス黒い色であったことはであったであろうと思われます。ドス黒い色なんですね。 だからそこから見ると何だ変て、なんか魅力的じゃないものなんですけれども、唯一門があって、東側に門があって、まあ、それは青と白と黄色と紫色の撚り糸で織られたもので、そこにケルビム、この御使いのケルビムが織られている。でこれを通って、そして生贄を捧げて、その血を、この旋盤、旋盤ってこの、祭司が 手足を洗ってですね、そして中に、この聖所の中に入ると、その時に初めて、金ピカのですね、この板張り、板があって、でそこに、備えの、パンの机と臨在のパンと訳されてね、この2017は臨在のパンの机と、そして、食台が、純金の食台がある、この神の栄光を見ることが、まあ、できるわけですね。でそれがね、ここで言っている神の奥義、世々を隠されていたけれども、預言者たちを通じてこの語られてって、そして今やこの人たちに聖霊が与えられて、そして福音を語りながらその全貌が明かされたということであって、でこの話は午前中にしっかりと行いましたが、世の始まる前からですよ、世界が作られる前から、もうすでにキリストにあって私たちが選ばれ、神の子供とされるという、愛されているという計画があり、そしてキリストが王となった神の国においては、それを受け継がせてくださるというご計画、しかもそれがイスラエルに対する約束であったものが、キリストにあって、実はイスラエルの堅くなさを通して、今度異邦人にまで、及ばせて、ついにイスラエルも後で救われるんですけれどもね、けれどもそのようなユダヤ人も異邦人も同じように預かっていく、この神の国という、これが奥義であって、それが、この人たちを通して明らかにされたんです。でここでパウロが、世の知恵でもないよと、だからすぐに知恵っていうとそっちに移っちゃうので、そうじゃないよと、であと世の過ぎ去っていく支配者たちの知恵でもないと、あとで出てきますが、この支配者たちがね、イエス様十字架につけたわけですけど、ここで言うとヘロデと総督ピラト、が具体的にはね、そういう知恵でもないよと、ということで、この過ぎ去っていくって書いてますけれども、本当に支配者というのは過ぎ去っていきますけれども、イエス・キリストの主権は永遠です。どうして分かるんですか。皆さん自身がイエス・キリストが王であられて、神の国が今も成り立っていることの証拠、証言です。ですね。ピラトとかヘロデは強制的に何かできるかもしれませんが、彼が死んだらもう終わりですよ。誰がヘロデについていくか、カエサルどうですか、カエサルについていくなんてそんなのやらないでしょ。けれどもあのマジックっていうか、十字架という秘技はですね、それを成し遂げられるわけですよ。誰からも強制されてないのに、私はイエス様に全てを捧げて、神の恵みはこの命よりももっと尊いんだと、こんな献身を世の指導者は作れませんね。作れないです。八節、この知恵をこの世の支配者たちは誰一人知りませんでした。もし知っていたら栄光の死を十字架につけはしなかったでしょう。とんでもないことしましたよね、彼らね。栄光の主って言ってますね。これはもう本当に、この王の王、主の主であられる方であって、世界帝国の王どころか、もう全世界の王たちのさらに王であるというお方、主の主であられる方、栄光に輝く方を十字架につけてしまったというほどなんです。それほど世の支配者たちの知恵というのは、限りがあるっていうか、まあ、ちっぽけというか愚かなんですね。神の知恵に比べたら、人間的には彼らはすごい知恵がありますよ。なんて言ったってね、権力者って知恵ありますよ。バカがなれないですよ、あそこはね。やっぱりいろんな政治力っていうのは、政治の知恵っていうか、 それを持って、あと情報が入ってきますよね。どんどんシンクタンクとかいろんな人からの情報が入って、マスコミで私たちが見てるようなあんな情報じゃない何かを持って動いてるわけですよね。あとで何十年後かにこう明かされたりするのもたくさんあるじゃないですか。でそうやって多くの知恵を持っているわけなんですけれども、けれどもですね、私たちはやはり、ここで、何も知らなかったっていう限界があるんだ。またむしろイエス様を十字架につけてしまうということさえするような知恵なんだっていうことをね、知っていくべきなんです。なので午前中もお話しましたが、この福音ではないところで私たちが熱心になってしまう危険がありますですね。この福音は信じてる、十字架は信じてると言うんだけども、なんでじゃあこのことばっかりやってるのとか、なんでこんな熱心になってるのとか、午前中カウンセリングの話もしましたし、こうなんていうか、社会正義の話もしましたし、いろんなのがありますよね。何らかの神学とかいろいろありますけれども、いや十字架につけられたキリスト、キリストご自身でしょうというところから、なんか外れているっていうか、それを熱心に教会でやっているっていう危険が何かって言ったらですね、結局ね、無知にさせてきます。結局キリスト、十字架につけられたキリストに反抗、だからキリストに反抗するようになっていっちゃうんですね。だから本当に、この気をつけなければいけない。でこの王たちがもう本当に、驚愕する時が出てきます。で次にね、ちょっとね、9節読んでみましょうか。しかしこのことは目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、人の心に思い浮かんだこともないものを神を愛する者たちに備えてくださったと書いてある通りでした。世の王たち、世の支配者たちは目で見たこともないもの、耳で聞いたこともないもの、心、人の心に思い浮かんだこともないぐらい、もう驚くわけですね。この十字架につけられたキリストこそが栄光の王であるということに気づき、もう口をつぐむわけなんです。これはね、52章イザヤ書の最後に書いてあります。53章が有名なイスラエルの民の告白がありますね。私たちの咎のためにこの方しもべは、この鞭を受けてくださって、打ち傷を受けてくださって刺されたんだっていうのは、そう書いてあるじゃないですか。53章ね、手前にね、こう書いてあるんですよ。見よ、私のしもべは栄える。彼は高められ上げられ、高められ上げられ極めて高くなる。多くの者があなたを見て驚きを恐れたように、その顔立ちは損なわれて人のようではなく、その姿も人の子らとは違っていた。そのように彼は多くの国々に血を振りまく。王たちは彼の前で口をつぐむ。彼らが告げられていないことを見、聞いたこともないことを悟るからだ。ここですよ。告げられたこともないものを見て聞いたこともない、何かって言ったら、顔立ちが損なわれて人のようではなく、その姿も人の子らと違っていた。十字架につけられたキリストですよ。この方が私たちを治める王の王であられる方だということを知って驚愕するわけなんです。で、ここで今読んだところで、9節読んだところで、この後半ですね、神を愛する者たちには備えてくださってるっていうね、王たちでさえがもう考えもつかなかったことなのに、それを神を愛する者たちには備えてくださっているという、ここにある知恵なんですね。ここが次から出てくる恵みによる知恵、もらう知恵、自分で考えて判断する知恵ではなくて、上から賜物としてもらう知恵、これ啓示って言うんですけどね、啓示ですね。それなんだということを話していきます、これからパウロが。で、ローマ書の8章の28節にも有名な言葉ありますよね。神のご計画に従って召された者たち、すなわち、なんだっけ、あ、そうか、神を愛する者たち、すなわち神のご計画に召されて、従って召された者たちには、すべてのことを愛働かせて、益としてくださることを私たちは知っています、ですよね。で、神を愛する者って書いてます。は、すべてのことを愛働かせて、益としてくださるという、ことを知っているって書いてあるでしょ。こんなの知ることできないじゃないですか、普通の人間の知恵だったら。 でどうやってって。けれども神を愛する者たちは知ってるんですよ。何を言ってるかって言ったらこれね、関係性なんですね。知恵というと私たちは、その私たち人間的には知識が蓄積されていくものだと思っているわけですよ。けれども、この神に愛されて神を愛していくという中で、この愛の関係の中で神様がポーンとこう与えてくださるもの、でポーンが大事で、そこで与えられたものというのは自分でも頭で全然分かってないんだけど、分かってるっていうのはなんか矛盾してるけど、霊では分かってる、自分の霊では分かっている、この知恵があって知識があって、でそれは関係から出てくる。何かって言ったらイエス様が弟子たちのことについて喜んでいた、この祈りがあるんですね。父なる神に祈りました。マタイの11章の25節で、天地の主であられる父よ、あなたを褒めたたえます。あなたはこれらのことを知恵ある者はいや賢い者には隠して幼子たちに表してくださいました。幼子ってすごい関係性のある存在です。幼子って一人で動いてないんですよ。すぐそばにお母さんいるでしょ、お父さんいるよね。必ず関係、その頼っていて信頼している存在があって、養われていてという関係の中で、お父さんがとっておきのものをその息子娘にバンとくれるわけでしょ。でこういう中で私たちの知恵知識が与えられているんだということを、ぜひ、知ってください。なので次に出てくる10節からの話題というのが、もう実はね、4節から出てるんですけど、御霊と道から現れて、この御霊の話ですね。御霊が与えられて、それでこの十字架につけられたキリスト、またその奥義ですね、を悟ることができるわけなんです。10節、それを神は私たちに御霊によって啓示してくださいました。御霊はすべてのことを神の深みさえも探られるからです。人間のことはその人のうちにある人間の霊のほかに一体誰が知っているでしょう。同じように神のことは神の霊のほかには誰も知りません、ということで、この知恵でさえが、自分たちが悟ることでさえが、全部神が、その三位一体の神が、私たちにくださるわけなんですね。で、御霊ってどういう方かというと、もうこれ単に神の霊ですよね。神の霊で人の霊って言ってますけれども、これ人のことってさ、例えばね、誰がどんなことを考えてるかって他の人には分かんないですよね。本人が分かってるんだけど、本人でさえも本当深い部分で何考えてるかっていうのは、この違うじゃないですか。この意識して考えてることよりもこの深い部分ですよね。その霊しか分からないよと。だから神については神の霊のほかは分からないんですよ。でましてや永遠のご計画を神は持っておられるわけで、そんなこと分かりようがないんですよね、その知識的っていうか、その量的には。でもこの方が、御霊、この神の霊が私たちに与えられる、これによって初めて神のことが分かるんだということなんです。しかし私たちはこの世の霊を受けたのではなく、神からの霊を受けました。それで私たちは神が私たちに恵みとしてくださったものを知るのですと。この世の知恵っていうのは世の霊から来てるんですよ。でも私たち信じる者は神の霊を受けたんです。恵みとして与えられました。イエス・キリスト、十字架につけられたキリストを信じる者に神が賜物として聖霊をくださいます。悔い改める者に賜物として聖霊をくださいます。これは恵みなんです。だから恵みってすごく大事で、だからその人がどれだけ知識を蓄えたとか経験があるとかと全く関係なく、神の奥義を知るのに、ね、奥義を知るのに、これプレゼントで与えられるものであって、一方的に与えられる祝福なわけなんです。13節、それについて語るのに私たちは人間の知恵によって教えられた言葉ではなく、御霊に教えられた言葉を用います。 その御霊の言葉によって御霊のことを説明するのですと。だから教える側にも御霊によらなければいけないんですね。だから聞く側も神の霊によって初めてそのことが理解できるわけなんですけれども、この教える方もこの神の霊によって霊の言葉を使って教えていくということ、これ実はイエスもご自身がされてたんですけども、ヨハネの6章の63節に、命を与えるのは御霊です、肉は何の益ももたらしません、私があなた方に話してきた言葉は霊でありまた命ですと、こう言ったんですね、イエス様が。なので聞く者も御霊によって、教える者も御霊によって御霊の注ぎが与えられていく必要があります。興味深い話、パスタチャック、チャック牧師ですね、ある姉妹がやってきてですね、聖書箇所についてこれはこういう意味ですかねってこう聞いてきたんですね。聞いてきたっていうか、なんか確認しに行ったっていうか、チャックはですね、まあニコッとその時はしたんじゃないかな、けれども心の中ではね、マジかよって感じだったんです。同じ結論を出していたんですけれども、一生懸命何時間もね、ギリシャ語も調べて言語も調べてね、こう一生懸命やってうわーって調べてって、ようやくなんとか至り着いた結論をもう簡単に、あの姉妹がね、こういう意味ですかねってこう言ってきたんです。神様不公平ですってこう祈ったかもしれませんが、こういうことなんですね、恵みなんですよ。で、で彼はね、続けてね、こういうこと言いますよね。チャックは、学歴が小学校卒業でも信仰に満たされ御霊に満たされている兄弟が聖書を解き明かす方が、ギリシャ語やヘブル語も習得して原文に精通しているけども御霊による神聖体験を持っていない大学の教授の話よりも信用するってくれた。今分かりましたね。でこういうふうにします。まあ、あのぶっちゃけた話ですね、やっぱりあのそういうギリシャ語とか、あのヘブル語とか調べっとね、本当にいいですよ、役立ちますよね、本当に役立ちますね。けれどもね、肝心のところでずれてきますね。本当に特にイエス様本当に信じてない人がこう話しているのを見るとね、もう本当にずれてきます。力がないんです。さっき言ったその何ですか、最初の話ね、力がないです。でこのようにこの世の知恵と神の知恵について御霊が決定的な違いを生み出すわけで、御霊がおられない人には全くこのことは理解できないということを次に話していきます。生まれながらの人間は神の御霊に属することを受け入れません。それらはその人には愚かなことであり、理解することができないのです。御霊に属することは御霊によって判断するものだからですと。生まれながらの人間、これ申請してない人です。御霊を持ってない人です。新たに生まれてない人です。でこういう人は神を認めてないので、心が固くなになって知者であると言ってもですね、自分は無知になっている状況です。エペソの4章の18節に、彼らは知性において暗くなり、彼らの内にある無知と固くなな心のゆえに神の命から遠く離れています。無感覚になった彼らは公職に身を任せてあらゆる不潔な行いを貪るようになっていますと。滅びる者には愚かなことと、パウロがここで1章18節で言った理由ですね。御霊によらないと全く愚かなものでなんですよ。なのでどんなに世の知恵と福音にこう何て言うかな、こう適合させようとしてもできない話なんです。でやろうとすれば結局予的になってきます。世の話と変わらなくなっていっちゃうんです。で神の奥義については分からなくなり、最終的にイエス様を否定するようなことさえしてしまうわけです。でもう一回言いますけども、知性によって伝道することを否定してるって意味ではありませんですか。知性を尽くして主を愛 していく、知性というのは神から与えられたものであるし、本当に、知性を用いた伝道は大事ですね。まあ、キリスト教の中ではアポロジェティクスという言葉がありますが、これは弁証論とか語教論と訳されますけれども、この 全く教会の世界にいない人たちに、この世にもある論理を使って福音の真理の妥当性を弁証していくものなんですね。私もあの結構あのそこにもあるかな、この図書あのロゴスの図書館にも、ナザレの、ナザレのなんだっけ、イエスは神の子かっていうね、英語だとケースフォークライスト、ね、リー・ストロベルっていう人が書いたもんですけども、もう本当にあれは役に立ちますね。あの皆さんもね、基礎知識としてはとってもいい本ですからね。でそこにあのイエス様の復活の、この何て言うかな、復活が非常の実に科学的であるという話を書いてますね。でね、
映画もあります。
映画もある、そうですね。でそれでですね、どういう話をしてるかって言ったら、あのあれですよ、ね、私たちね、自然科学でね、復活科学って聞くと自然科学思い出したでしょ。自然科学、あんなのだって検証不可能だから無理に決まってるじゃないですか。だけど法学です。法学っていうのは、証言に基づくし物証に基づくわけですよ。過去に起こったことがその周りの証言者によってですね、でそれで事実と確認されるわけですよね。でそれによってこの新約聖書のこの記述っていうのが他のギリシャ語の、ね、あの当時の、その前後にあったギリシャ語の、文献よりもはるかにあのその信頼性のおける文献だってことを論証するわけですよ、まず。でそして、弟子たちが、この以下にこの普通の法廷において、ね、彼は法廷の記者だったからね、法廷においてあの絶対嘘をつく、この申し合わせてやるなんて不可能な、でそういう話もね、この論理的にね、そして実証的に話していくわけですよですね。あとは、この旧約の聖書の予言が本当にその通りになってるっていうその可能性とか確率とかっていうのも、もう本当天文学的な確率になっちゃうし、これねいいものですよ。私もツールとしてたくさん使っていきますけれどもですね、パウロが、ここで言ってるのは本当にイエス様を自分の人生をかけて私主ですと、こういう時は聖霊でしかできない、聖霊の示しとそして促しと罪の自覚と十字架につけられたイエス様がはっと分かるっていうのと、それによらなければできないんだというこのことですよね。皆さん自分が救われた時のことを考えてください。どうですかねえ、ここですよって言って、はっはってことね、そうです、はい、わかりました。いや違うよね。でそれやられたことあると思うんだけど、まあ、僕もやったことあるからあるんだけど、やっぱね違うと思うんだよね。だって自分の命かけてさね、やるんだよ、やってらんないよね。人のこんなさ、男し、あんまり知らない男の人から言われてさ、なんかセールストークで話されてさ、な命なん か, なんか高いさ100万円ぐらいのなんか壺買えるもっと大変なことじゃない、生涯かけるんだから。聖霊なんですよ、聖霊が十字架につけられたキリストを表してくださる。だから混ぜ物しちゃダメなんですよね。どうすればいいのか、まっすぐ語ることです、まっすぐ語ることです。そして、聖霊が、その責任を取ってくださるんですね。で15節、御霊を受けている人は全てのことを判断しますが、その人自身は誰によっても判断されません。これ、今生まれながらの人でさっき話したでしょ、それ対比して御霊を受けている人、つまりイエス様を信じて御霊が与えられている人です。でその人は全てのことを判断する、俺全てのこと判断できないけど、そうじゃないです、量的に考えちゃダメです。ここで言っている全てのことっていうのは、さっき言ったこの世の支配者でさえわからないこと、思いつきもしないことが神を愛する者に備えられるという関係性に言ってるんですよ。そこで与えられているものっていうのは世の論理を超えていて、けれども現実としてあって、もうびっくりするしかない、驚き呆れるしかない代物なんですね。例えば聖書の中に矛盾した言葉っていうのがたくさんあって、例えば、エペソの4章の19節に、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますようにって、これ、日本語だけで見るよ、人知を はるかに超えたキリストの愛を知ることはできねえじゃんって。俺人だよ。で、僕の知識をはるかに超えたものをどうやって知るんだって。でもこれが霊なんですよ。人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができるわけなんですよ。そしてあとは、あなたはイエス・キリストを見たことはないけども愛しており、これ第一ペテロの一章の8節、見ても今は見ていないけど信じており。すごくないですか、皆さんイエス様見てないでしょ。見てないのに何ここに来てんの。普通に考えたらおかしいでしょね。でもそうでしょ。ほっと、やばいよって思わない。自分でずっとやばいなって思う時ない。だけどこう言ってるんですよね、今度は言葉に尽くせない栄に満ちた喜びに踊ってるって言うんですよ。言葉に尽くせない、言葉で言い表すことのできない栄に満ちた喜びに踊ってるんですよ。で次にフィリピの4章の7節です。そうすれば全ての理解を超えた神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。理解ができるから平安があるんじゃないの、ね、理解ができるから安心できんじゃないの。なんで理解超えちゃう。理解超えたら不安になるよ。こういう矛盾、全てを判断するというのはこういうことなんですよ。永遠の神の視点に立ってるんですよ。でも知性じゃ分かってないですよ。人間の 理性では分かってないけども、神の霊が全て、神について全てを知り尽くしている神の御霊が与えられてるから、人知を超えた愛、人知を超えた平安、人知を超えた喜びですね、言葉を言い尽くすの時に喜び、これが与えられて、で誰からも判断されないって書いてるじゃないか。その人自身は誰からも判断されない。これ逆を言ってるわけですよ。なんでこいつおかしくなってね、ねえ、こんななんでひどい状況なの、なんで平安があんの、ダメだよあんた、もっと怒らなきゃとかね。ああそうです、そうです、あの長崎のね、あの原爆っていうのは、あの教会堂のもう真上ぐらいで落とされてんだよね。でね、神社が生き残ったんですよ、ね、教会が潰されてんですよ。で、永井隆っていう人かな、あの有名なカトリック信者ですよね。で彼がね、いやこれは摂理なんだと、私たちだからこれは神からの試練だとして受け入れられるからこそ神様をお許しになったんだと。そして彼は愛して愛して愛し尽くせ、もうとことん愛しなさい、そしたら戦争はなくなるって言ったんです。バカじゃねえのじゃん、はっきり言って恨めよアメリカよ。そうでしょ、誰からも判断されない。あとは、まあ、喜びもそうでしょ、苦しい中で喜びがある。なんで今までコロナにかかったクリスチャンの知り合いの知り合いっていうか、そのニュースでも見た人も含めてね、みんな言ってる、神様がもっと早くはっきり分かりました、感謝します、もう今までにない本当にすごい経験をしましたって、海外問わずね、日本もそうだけども、そのかかった人が言ってますね。バカじゃねえよって、誰からも判断しない。でクリスチャンでさえね、いやかかってねえからやっぱ怖いよな、いやかかりたくねえよな、もちろんかかりたくないんですよ、かかっちゃいけないし、かかんないように気をつけて祈っていくべきだけども、けれどもかかったとしてもですよ、喜びがある、誰からも判断されない。それで16節です。誰が主の心を知り主に助言するというのですか、しかし私たちはキリストの心を持っていますね。これ誰が主の心を知るってね、これよくある質問がありますよね。なぜ神が人をこのように苦しみの中に入れるのですかってね、なんで信じてない人を福音を一回も聞いてないのに燃える火の中に投げ込まれるんですかって、善良な人だっているかもしれないじゃないですかってこう言うじゃないですか。でこれ助言してるんですね、神様にね。で自分の方がもっと知ってると思ってるから、神俺おかしいじゃんって、俺の方が分かってるよこの公正、あの正しさについては。でそんなこと言うんだったらね、十字架につけられたキリストなんて一番不条理の最たるものですよ。善良な人 イエス様以外に、イエス様をして誰がいるんですか、そのイエス様以上に。その方が何の罪も犯してないのに十字架につけられて死刑台に入、死刑台で死なれるということこそが最も問いたくなる。なんでですか神様、そんなことするの、うん、ここまで考えてくれたら逆に嬉しいけどね、疑問として。でここでチャレンジ受けるんですよ。多くの人が拒んでしまうけども、何を悩むかっつったら、ここまでして愛してくださったっていうね。でここまで、それだとね、何が こんなんを覚えるかっつったらね、俺そんな悪いことしてないって、そこまで悪いことしてないって。いや、その愛は分かったけど、俺そこまで悪いことしてない。で結局この神を愛を受け入れるキリストの心を知るには、自分が神の御子を十字架につけたんだっていう、それほど悪いことをしたんだ、それほど罪をがあるんだっていう、これは重いんだっていうことを認めるというところで初めて受け入れられるわけです。だから次に、しかし私たちはキリストの心を持っている、つまり私たちはなぜ、私だったらこんなことしないのに神はなぜ、いやしかし私たちは知っていると。神は滅ぶべき私たちのために、なんと一人子を、ご自分のたった一人の息子を、命を、死に至らして、しかもむごい死に罵られて虐げられる、そのような死を、この受けるようにさせてくださったんだと、神の愛を受け入れてるわけですね。これが神の知恵でした。次回、この御霊の人と生まれながらの人のね、どっちにも当てはまらない人って言ったら変だけども、もう一人の、もう一つのカテゴリー、分類をね紹介します。それがね、肉に属する人、キリストにある幼子、霊的な赤ちゃんですね、という話をしていきます。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に、あなたがこのようにして、私たちに、霊の深い部分を教えてくださって感謝します。私たち御霊によってこうやって、この聞くことができありがたいんですけども、本当に実際の生活の中で、私たち御霊の力がなければ、本当に世の中における判断が、ともすると世の中の人と同じように判断し、世の中の人たちと同じように物事を進めていってしまいます。どうかしよう、この後でも、そのようなことがあるときに、主をどうか助けてください。私たちもあなたを呼び求めますけども、本当気づかせてください。聖霊が降り注いでくださって、そして必要な知恵の言葉を与えてくださいますようにお願いいたします。私が理解できなくても、霊によって平安が与えられて、あ、これなんだというふうに分かるような言葉、声があります。それに従っていきたいです。あなたの声ですから感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
Amen.